長老の祈りの中にもありましたけれども、この数週の間に複数の教会の仲間が亡くなり、その幕べの祈りから始まります葬りの技に私も立ち会いました。また先週の日曜日は新年のご挨拶もろくにせずに、礼拝が終わりますと私は誰よりも早く教会堂から出ていきましたけれども、それは水木牧師の祖母の葬儀に出席するために清水ヶ丘教会に向かうためでありました。本当にこの年末年始と信仰者の死というものに改めて向き合うということをいたしました。亡くなった方の枕辺に立つとき、月並みな表現ではありますが、いつも思うことは、とても死んでるとは思えない、まるで眠っているようだという感想を抱くということです。闘病が激しくて苦痛に耐え忍んでおられたような方の枕辺に立つときは、むしろその顔から痛みの色が消えて、まるで健康が回復した穏やかな寝顔にさえ見える、そういう錯覚を覚えることすらあるのです。死を眠っているようであると表現することがありますが、そんな時は本当にその通りだなと思うのであります。今日共に聞きました長い聖書の箇所でありましたけれども、そこにもまた死を眠りと表現されている主イエスのお言葉がありました。主イエスに特別に愛されていたものであることがよくわかる。マルタとマリアとラザロという3人の兄弟の、おそらくその一番下の弟であるラザロの死についての主イエスのお言葉であります。私たちの友ラザロが眠っていると。死を眠りと表現することは聖書の中に散見いたします。例えば旧約の列王記上の2章10節には、ダビデは先祖と共に眠りにつき、ダビデの町に葬られたと、王様ダビデの死というものを眠りという言葉で表現しています。また使徒言行録に記録されました最初の教会の殉教者であるステファノの殉教の死も、それは石で打たれるという壮絶なものでありましたけれども、しかしその死については眠りについたと表現されています。また最初の宣教の言葉といわれるとても大切な聖書の箇所、第一コリントの15章でありますけれども、その冒頭でありますけれども、その6節では、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っていますと、キリストの復活の権限に接した者たちの死というものをはっきりと眠りと語るのであります。このように死ぬということを眠ると表現することは、一つには私たち自身の経験に属していることであると思います。本当に棺の中に置かれた人の姿っていうのは眠っているように見えるものです。それは、そしてその眠っているっていう表現は、時として私たちが出会う愛する者の死の衝撃を和らげてくれるような、そんな表現であるようにも思うのであります。けれども同時に私たちは知っています。いかにその死を眠りと呼んで、その厳しさを和らげたつもりになってみたとしても、死は眠りではありません。棺の中に眠ったように横たわっている祖母の頬を触りながら、私の妻は本人も思いがけず涙が溢れてきて、そしてこう言いました。眠っているように見えてもやっぱり冷たくなってしまっている、寝てるんじゃないって。死は死であり眠りではありません。婉曲的な表現を使って表現したとしても、この事実は変わりません。主イエスのもとに知らせが届きました。ベタニアのマルタとマリアの姉妹からの知らせです。主よ、あなたの愛しておられるものが 病気なのです。5節にあります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。36節の群衆たちの言葉でおいてもそのことは表明されていますけれども、福音書はしつこいばかりに私たちに教えています。この3人の兄弟は主イエスに本当に愛されていたんだ。主イエスに愛されている者が重い病を得ているのです。それならばすぐにでもその者のもとに飛んでいって主は癒してくださるに違いない、私たちはそう思います。ところが6節にこうあります。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。聞いてからもなお2日間です。なぜ主イエスは愛するラザロのもとに駆けつけることをなされなかったのか、理由は書かれていませんけれども、8節を見ると弟子たちはおそらく次のように理解いたしました。かつてエルサレムに滞在した時、主イエスはユダヤ人たちから拒絶され、石で打ち殺そうされそうになるということが起こった。そしてこの兄弟たちが住んでいたベタニアという村はエルサレムにほど近いところにありました。そこに行けば今度こそ主イエスは殺されてしまうかもしれない。つまりベタニアに行くには覚悟がいったと、そういうふうに弟子たちは理解したと思うのです。だからこの2日間の歩みのストップというものは弟子たちを含めて決死の覚悟を決めるための2日間であったと、そう弟子たちは理解したのではないかと思います。私たちの友ラザロは眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。主イエスがそのように語り立ち上がった時、弟子たちは主イエスが愛する者の病を癒すために、ご自身の使命を果たすためにとうとう覚悟を決められベタニアに向かわれるのだと理解し、彼らも勇気づけられ元気づけられ言いました。主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと。弟子たちは信じていました。どんな昏睡状態に陥っていたとしても、主イエスがそこに行かれるならばその病人の病は立ちどころに癒されると。ところがこうして元気づく弟子たちに対して主ははっきりとおっしゃったのです。ラザロは死んだのだ。弟子たちは主イエスのおっしゃった眠りという言葉を額面通りに受け取りました。だから元気づき言っていたのです。それならばあなたは彼をお助けになることができると。私はこの弟子たちの信仰というものは素晴らしいものであると思います。どんな病も主イエスは癒すことができると、そう信じているのです。死ぬほどの病であったとしても、人間的にはもう何の手立ても尽くすことのできないそんな病人であったとしても、主イエスがそのもとに行くならば必ず癒される、そう信じています。しかしこの深い深い弟子たちの信仰の言葉にも限界を設定する言葉が付属されていることに気づかないわけにはいきません。眠っているのであればという正し書きであります。この言葉が暗に示しているのはこういうことであります。眠っているのであれば助かるでしょうけれども、死んでしまってはあなたであってももうどうにもすることができません。この主イエスへの信頼の限界の表明は弟子たちによってはこれ以上はっきりした形でなされてはいませんが、代わってラザロの姉妹たちによってそれぞれに語られています。21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。また32節、マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。この二人の姉妹の言葉には、主イエスであっても死んだものはもうどうすることもできないという理解が示されていると思います。医療の現場における最近の治療の傾向としては、 重い病を得た本人も家族も必要以上の延命措置を望まないことが多いということを私の身近でもよく見聞きいたします。水木牧師の祖母においても延命治療ということを本人は望まず、家族もそれに同意いたしました。けれども私は延命治療を選択するということもよくわかる思いがあります。愛する者にはどんな形であれ生きていてほしいという願いが私たちの中にはあります。死んだらおしまいだ、もう取り返しがつかない、どんな形でもいいから温かいままであってほしい、生きていてほしい、そう願うものであります。そしてそれは復活を信じる信仰者でも同じことであると思います。24節でマルタ自身が終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと、世の終わりの復活の信仰を信じていますけれども、しかし目の前の愛する者の死は終わりの日の復活の信仰によっても慰め切られるということがないと、そのことをこの彼女の涙が示しているのではないかと思うのです。この死の現実においては主イエスでさえもこれ以上の手当てをなすことはできない、死の力はそのような圧倒的なものである、そのことにこの復活を信じる信仰者も説得されきってしまっているように見えます。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますと、22節のマルタの深いこの信仰の言葉も、今この時の愛する者の死、その不在の経験は括弧の中に入ってしまっているように響きますし、私たち自身も愛する者の死を前に彼女と全く同じように思うと思うのです。終わりの日の復活を信じることができても、今のところ死の力は圧倒的な力を私たちの世界の上に、私たち自身の上に振るっていると感じているのです。私たちが死を眠りだと表現するとき、それは大抵この死の圧倒的な力があまりに重くて受け止めきれそうにないから、せめてそう言いたいのではないかと思います。眠ったような顔をしている、死によって痛みから解放されて健やかさが戻ったように見える、死はまるで眠りのようだと。ある教会の仲間が先週一冊の本をプレゼントしてくださいました。ジャーナリスト評論家の立花隆という方の死は怖くないというタイトルの本です。大変読みやすく、私一章だけしか読むまずは読むつもりなかったんですけども、あんまりに面白かったので一気に読んでしまいました。でそこで立花隆さんは最新の脳科学の知見を語りながらこういうことを言うんですね。人は死の直前に激しく脳が活性化するというんです。で激しく脳が活性化して、そこでどんなことが起こっているかというと、おそらく死の瞬間に人は夢を見るのだと言います。そして夢を見て、その激しく動いていた脳波もやがては収まり死んでいくのだと言います。でそれは私たちの毎日の眠りのパターンと似ているというのです。浅い眠りの時、睡眠の導入部分になると思いますけれども、浅い眠りの時は脳が活発に動き、その時にこそ夢を見ている。けれども、時間が経つとともに脳波が穏やかになっていき、夢も消えてすっかり深い眠りに落ちていくと、そういう睡眠のパターンであると。で死っていうのは、死の時の私たちの脳波の動きっていうのはこれに非常に似ているという。死というのは、眠りと同じように推移するものだと、そういうのであります。ただしそれは目覚めることがないだけだ、だから怖くはないというのです。今日の説教準備をしていたところですから、本当にタイムリーなプレゼントでありました。そして確かにそうかもしれないと思いました。 死にゆく者には死はそのように訪れるのであるならば、その死にゆく本人にとっては死の瞬間っていうものはそんなにも恐ろしいものであることはないのではないかと、そう思うようになりました。でその本は同時にキューブラー・ロスという人の死の受容のプロセスをも説明紹介しています。人が死を告知されると5段階の心のプロセスをたどるというんですね。第一にその死を否認する段階、その次に死ななければならないということに怒りを感じる段階、その次に取引に至る段階で、またそれも超えると抑うつに至る。しかし本当に抑うつに至ったとしても、最終的には死にゆく者は平静な心で自分の死の現実を受け入れることができるようになると、死の動かしがたい現実を受け入れ達観した状態に至るんだと、そういうことを、そういう人間の心のプロセスを紹介しています。でこういう立花さんの死は怖くないという結論にしろ、このキューブラーロスの死の受容のプロセスにしろ、そこにある大前提というのはどういうものかというと、はやはり死はどうにもならないという現実であります。死は動かしようがない、だからそれは結局受容しなければならないものであるという現実であります。そしてこのようなどうにもならない死の受容というものは、これは死にゆく本人だけの課題ではないと思います。私たち自身がより数多く経験しなければならないのは、この私が死んでいくということである以上に、そしてしばしばそちらの方がずっと辛いと感じるであろうことは、愛する者の死を受容するという課題であります。私たちの愛っていうのはどういうものかなと、私たちの愛っていうのは、愛する者の死の直面、死に直面するときに自分の寿命を削ってでもその者に生きてほしいとさえ願う、そういうものではないでしょうか。だから愛する者の死に直面することっていうのは、自分の死に直面することよりもずっと辛いことであると私たちははっきりと思うのです。けれども、どんなに深い愛を抱いたとしても、私の寿命を削ってその者に生きてほしいと願ったとしても、それは叶うことではありません。どんなに深い愛を抱くものであったとしても、愛は死に打ち勝つことなく、紆余曲折を経てもやはり最後にはそれをただ受け入れなければならないという事実に直面せざるを得ません。そしてまさにマルタとマリアの姉妹は、どうにもならない兄弟ラザロの死の受容のプロセスの真っただ中にいると思うのです。兄弟の死から4日たち、一連の葬りの技がすべて終えられて、そしてそこで改めて愛する者の死の現実に向き合い泣いていたのです。そこに主イエスがやって来られました。聖書を初めて読む人であるならば予想するかもしれません。主イエスという方は世界の三大偉人に数えられる方、そういうような偉大な宗教的な指導者であるならば、このイエスという方はこの愛する者の死を受容できずに嘆いている人のところに来たら、その愛する者の死を受け入れやすくするために新しい世界の見方を示してくれるのではないか、愛する者の死を受け入れるための悟りと達観にこの二人の姉妹を導いてくれるのではないか、私たち信仰者はそうは思わない。私たちはこう思うと思います。イエスは死よりも強いお方である。主イエスはきっとこの泣いている人々の中にあって、ただ一人決然と立たれ、涙を流すことなく明るい顔で近づきながら、この死を克服されるに違いない、そういう方が私たちの主イエスではないかと。けれどもヨハネによる福音書第11章が告げる主イエスの姿っていうのは、そのどちらでもありませんでした。33節です。 イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮したのであります。愛するラゾラの死をめぐる状況を見て、そしてマルタとマリア、またそのラザロの死を悼む多くの人々の涙を見て、主は興奮するほどに憤られたというのです。怒りに怒っていらっしゃる。本当に不思議な主のお姿だと思います。主は何を怒っていらっしゃるのか。マルタとマリア、そしてユダヤ人たちの不信仰に対して怒っていらっしゃるということができるかもしれません。死ぬ前に来てくださっていたら、この姉妹のこと、あるいは盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという群衆のつぶやきの言葉、これら死の力に説得されきってしまい、それ以上深い信仰を持つことができないその人々の姿に憤っていらっしゃると言えるかもしれません。ある人は言います。まず第一に主イエスが怒っているのは、そのような涙にふけっている状態であり、彼の敵である死に対して捧げられる誉れの供え物であり、死の全能の力に対する密かな賛美であると。愛する者の死の前に悲しみ流す涙っていうのは、泣いている者たちは決して意識していないことかもしれませんけれども、それは神に向けられた不平のつぶやきであり得るというのです。神の力よりも死の力の方が強いではないか。神もその死を押しとどめることはできなかった。そういう死への賛美であるというのです。その意味でこの主イエスの憤りは、愛する者の死の前で泣いている私たちにも向けられていると言わざるを得ません。けれども主イエスの憤りはそれに尽きないと言います。そしてそういう人は35節を見よと言います。35節の主イエスの涙を見よと言います。主は怒ってらっしゃる、しかしまた泣いていらっしゃる。そしてそこに見えてくるものがあります。主イエスの憤りは死の力に説得されきっている、死よりも強いものはないと、神よりも死を賛美してしまう私たちの不信仰に対する憤りであるかもしれない。けれどもこの主はラザロの死を、マルタとマリアの悲しみをその御心に止められ、ご自分も泣いておられる方だと教えられます。だから主イエスの怒りというものは、ただ私たちの不信仰に向いているということはできません。それを超えておられます。主の憤りと涙は、私たちの不信仰を超えて、彼の愛する者たちをそういう状況に追い込んでしまっている死の力そのものに向けられています。人々は主イエスの涙の理由をご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという、主イエスの愛ですら死の前に挫折してしまったゆえであると考えています。そう見なしている。けれども主の涙はそういう涙ではない。彼らの悲しみの源である死に対しての憤りを含んでいる涙です。主イエスはご自分の愛する者たちが打ちひしがれているということを悲しみ、そこにその愛する者たちを追い込んでしまった死に対して激しく憤っていらっしゃいます。そしてこの憤りと涙によって主はすでにこの世の現実を支配している、この死の力に真っ向から戦いを挑み、その力を この世から締め出すことを開始されました。主はラザロの墓の前に立ち大声で叫ばれました。ラザロ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきたのです。この出来事の意味を主は明らかにしてくださっています。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。これがラザロの復活の意味だと主イエスは言われました。ラザロの復活は主イエスにおいて神が働かれている印であると。主イエスにおいて神が生きて働いておられることの印であると。この奇跡は死から4日も経ち完全に腐敗した死者であっても神はお蘇らせになることができるという、神は死の力よりも強いという、主イエスにおける神様の力を私たちに証言しています。けれどもより大切なことは、ラザロの復活の奇跡によって、この神様の偉大な力によって、しかしそこで鮮やかに示されている私たちに対する今この時の神の思いであります。私たちもマルタのように終わりの日にイエス様が来てくださり、その時私たちを起こしてくださり永遠の命を与えてくださると信じているかもしれない。しかし主イエスはそういうマルタとマリア、そして私たちのところにやってきて、そうではないとおっしゃるのです。今私があなたの命となり、あなたの復活となっている。私があなたと出会い、私があなたと結びついている今この時に、あなたは命と復活に出会っている。もうすでにその中に入れられている。そうおっしゃるのです。私は主イエスの言葉をこのように自分なりに言い換えてみても、本当にそれがどういうことを意味しているのかっていうのは私もよくわからないところがあります。けれどもこれだけはわかるのです。復活の命、永遠の命を私たちが信じるということは、終わりの日の復活の望みを抱くことによって、それによって死を乗り越える世界観を持つということではないということです。私たちはさまざまな世界観を持っています。人間は死んだらそれでおしまいであるという、そういう世界観、いや魂においては永遠に生き続けるのだ、そういう世界観を持っている人もいる。それとともに終わりの日には体がよみがえると信じている、そういう世界観だってあり得る。けれども私たちが永遠の命、復活を信じるということは、そういういくつも並べることのできる、同列に並べることができるこの世界と命をどう見るのかという見方、世界観が問題になっているのではないということがはっきりとわかります。復活を信じる、永遠の命を信じるっていうのは、主イエスを信じるということです。その方に信頼するということに他ならないということです。終わりの日の復活という事象を信じるのではなくて、今この時主イエスご自身を信じるということです。そして今この時主イエスご自身を信じるっていうのはどういうことかというと、 主イエスというお方は私たちのために憤ってくださるお方であり、私たちのために泣いてくださる方であるということを信じるということです。その時私たちは命の源である主イエスに、復活の源である主イエスに、終わりの日だけでなくて今この時この瞬間にすでに大切にされ愛されている自分であることを見出します。今この時主が語ってくださるのです。私はあなたが死んでも生かす、私はあなたを決して死なせない、そう力強く宣言される主イエスの語りかけが私たちに向けられているのです。私たちはこの主イエスの断言の言葉に背中を押されて、その言葉にアーメンと言わせていただきます。はい主よ、その通りです。あなたこそ神の子、私たちの救い主、メシアですと告白させていただくのです。その告白は全く客観的な告白ではなく、この告白は私たちの命の宣言を含んだ告白であることに深く慰められるのです。私たちはこの方と無関係に生きることはないし、またこの方と無関係に死ぬことはないのです。このことを信じるかと私たち自身に聞いてくださる主であります。それは、その問い方は私たちを信仰の扉の前に立たせて、それにはいと答えることができなければそこから締め出すという聞き方ではなしに、私たちをご自分の命の中に隠そうと、私たちを死の力から完全に守るために私たちに覆いかぶさるようにして語りかけられている主イエスの問いであると思います。まさにコロサイ書3章3節が語るように、主は私たちのもとに来られ、私たちをすっかり捕らえられて、私たちの命をキリストと共に神のうちに隠してくださったのであります。今日の聖書の言葉を学びながら、仲介書を読みながら、一つの事実を知りました。ラゾロに付されました、あなたの愛しておられるものという主イエスの特別の愛が込められた呼び名、これはラザロだけの呼び名ではなかったといいます。初期のキリスト者たちは愛されたものというこの呼び方を自分たち同士の継承にしていたと学者は教えてくれます。すなわち主に愛されているものはラザロであるとともに、この私たちのことであるということをはっきりと聞き取ってきたのであります。主に愛されているもの、それは私たちのことであります。それゆえに主がラザロに対して言ってくださった、この病気は死で終わるものではないという、この宣言は主に愛される私たち一人一人皆に語りかけられている主の宣言であると聞かなければなりません。そしてそれゆえに私たちの死は婉曲的表現ではなしに、事実私たちにとってラザロにおいてそうであったように、全く眠りに過ぎないものとなってしまっているのです。復活であり命であるイエス・キリストに特別に愛されているものとして、その方が涙を流すほどに大切にされている神の宝である私たちであるゆえに、たとえ私たちは今からひとたび死んで、その体が焼かれて灰になったとしても、 この髪の毛一筋たりとも失われることなく、神の御前に眠り続けるものとなっているのであり、また再臨の朝に髪の毛一筋たりとも失われることなく、神の御前で眠りから覚めるものとされているのです。今この時、今この時です。私たちも、私たちの死せるものも、愛されているものとして、イエス・キリストに結ばれた命に生かされているのであります。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたに愛された私たちであります。命の源であるあなたは、御子を遣わし、私であると、この私であると私たちに向かって、あなたの熱心な愛の訪問をくださいました。その愛の訪問を受けた者として、私たちも告白いたします。あなたこそ私たちの救い主、あなたのほか私たちを支配することのできるものはありません。死も生も、天使も支配者も、現在のものも将来のものも、高いものも低いものも、他のどんな被造物も、イエス・キリストにあるあなたの愛から私たちを引き離すことはできません。感謝いたします。先に眠りについた愛する者たちを、今この時も髪の毛一筋失わせず守ってくださるあなたであることを感謝いたします。私たちも眠りにつくまで、この喜びの歌を歌い続けることができますように、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。